ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ264回目の配信です。今日の配信はドイツ歌曲解説シリーズその第6回リハルト・シュトラウス作曲の歌曲作品10からお送りしていますが、サフラン、ディツァイトローゼです。それではどうぞ。Die Zeitlose. Acht Gedichte aus Letzte Blätter von Hermann von Gilm. Die Zeitlose. Auf frisch gemähtem Weideplatz steht einsam die Zeitlose, den Leib von einer Lilie, die Farbe von einer Rose. Doch es ist Gift, was aus dem Kelch dem Reinen blinkt so rötlich. Die letzte Blum, die letzte Lieb, sind beide schön, doch tödlich. Safran, Shi Gilm. Kariire ga owatta makiba ni inu safran no hana ga hitori saku.その鳴りは百合のよう、その色はバラのよう。だが、額の上で清らに赤くきらめくもの、それは毒。最後の花、最後の愛、どちらも美しいが、死に至る。はい、ディツァイトローゼです。サフランというふうに訳されてますけれども、僕の CD のブックレットですもでもタイトルはサフランなんですけども、ひろしさんの訳のその文章の中では犬サフランとなってます。これ実は厳密には違う植物で、この犬サフランの方はこの毒性が強いんですね。ちょっと食べただけでもこう食中毒になったりするので気をつけてくださいっていうようなことなんですけれども、ドイツ語で言うと、ツァイトローゼの方はなんかウィキペディアで見るとヘルプスツァイトローゼって書いてありますけども、その普通のサフランの方はサフランって書いてありますね、綴りもね。でね、やっぱ写真とか見ても結構似てるんですけれども、まあ違う植物のようです。で、犬サフランじゃない方のサフランはこう香辛料に使われたりもするようですね。この曲は短くってですね、可愛い曲、可愛いっていうのかな、まあ、可愛いと一言で言うのはおかしいかもしれないけれども、作りが小さくて、まあ商品としてプログラミングなんかにも便利に使えるかもしれないんですけど、難しい曲なんですよね。とはいえ音楽的には割と作りがはっきりしていて歌いやすいんじゃないかなと思います。前奏がなくてパッと始まる曲、シュトラウスに他にも多くありますけども、もう一拍目の裏ですぐにアフリシュケメルテンバイデプラッツ、その最初の4小節はまあ伸び伸びとそのタイトルが咲いてる様を、まあ何て言うんでしょうね、めでている感じののどかなメロディー運びですよね。でその5小節目に行くと「リーライフォナイナリーリエ」ユリのような格好をしてるよと。そのちょっと上皇系で「リーライフォナイナリーリエ」そのユリのように綺麗だっていうことをこう表現してる、こう高揚感みたいなのがあった後に、今度はですね同じような上皇音形で今度は完全に順次進行なんですけど、ピアノの動きをちょっと今日見ていただくといいんですけどね、楽譜持ちの方は全部の音にこう付き添う8分音符の連打になってくるんですよね。 Die Farbe von einer Rose、 だから形は百合のようだけども色はバラのようだって、まあバラはねいろんなバラがあるんだけども、このイヌサフランというのはちょっとこう、ピンクっぽくてですね、この伴奏系のところのこの活発さっていうかアクティブなところを見ると、 このローゼ、バラのようなその情熱的な感じがちょっとしますよね。だからそのバラのような色であることに、まあ、シュトラウスはすごく感銘を受けたというか、ここに何かあるんですよね。歌の方もクレッシェンドディメネントついてます。で次が突如としてダブルバーで、モールになりますね。あの単調になってドエシストギフト、それは毒なんだとね。これあの僕はちょっと調べた中で宮城県だったかな、なんかどっかのこの公共だあの自治体のそのホームページで毒性があるから気をつけてくださいっていう文章ありましたけども、美しさ、表面的な美しさとかその人の魅力、人に魅力を感じさせるようなその外見とに反して毒がある、おびき寄せてるけども毒があるよみたいなことかなと思うんですよね。 Was aus dem Kelch dem reinen blinkt zur Rüterich。 でそのケルヒっていうのはその額、あの花の額のことを指す単語なんですけど、これ同時にですね、まあ、その額の形から転じたのかな、あのちょっと古い言葉だと思いますけども、コップのことをケルヒっていうので、コップじゃないか、グラスですかね、グラスですね、あのちょっと仰々しい感じの言葉ですけども、王様が飲む、ここから飲むみたいな歌詞だとよくケルヒって言葉が出てきます。でそのまあ割と立派な形の花なので、その形がその額なんだけれども、それがまるでその毒をたたえている、コップ、グラスのように見える。しかもそれが赤くこう光っているということですよね。あの赤くきらめくものっていうのが広瀬さんの詩の中でなってですけども、でその怪しい光、ブリンクスとルーティリヒってこのメロディー運びもシンコペーションになってて、あのピアノの方がね、ダンザンザンザンライネンって言いながら、清らかでいながらブリンクスとルーティリヒ、なんかちょっと怪しい怖い毒だっていうようなニュアンスが急に出てきますね。でそのシンコペーションが続いて、ふとピアノが止まるんですよね。ディレツテブルーでまた止まって、ディレツテブリープシンテバイデシュンドトゥートリ、その最後の花、最後の愛は両方とも美しいものだけれども死に至ると、あの広瀬さんの役でなってますけど、トゥートリ、あの致死的っていうことですよね。致死的ってあの死に至る、あ死に至るだね、そのままね。だから至る、死に至るって言うとそのプロセスみたいな感じがしますけど、あの死ぬぐらい危ないよっていうことですよね。で最後の花、最後の花のその燃え上がる、その何でしょうね、きらめき、人生の最後のきらめきみたいなものも似たところがあるのかな。で最後の愛も危ない。あのこの作品10の4のゲオルギーネでもこの愛の時期っていうのが問題になってましたよね。これもだから最後の愛、最後の花っていうことで、その愛の時期っていうことに関わる、それに対する思い入れとか、ある種の警告なのかもしれないですよね、ギルムから。これあの短いこともあってですね、僕はちょっとストーリー性がはっきり見えないなぁと思ってます。だからストーリー性がまあないのかもしれないです。一つの状態をこの1ページ、たった1ページの曲で示しているのかもしれないので、僕らはまあよりとりわけこの状態の歌っていうのを歌わなきゃいけないかもしれないですね。そのシチュエーション、色ですよね。だから物語として運びがあるようではないので、その中でこう会話が進むわけでもないし、だから一つの一枚の絵を見ているような感じで歌う気分がありますかね。で僕にとってはそういう意味ではすごく難しくて、メロディーがこうどんどん話を運んでってくれるような曲だと、感情移入してその登場人物にの気持ちになって歌うことができるんですけど、こういう曲の場合はこうある種少し傍観者として見ていて、でその中の意味の取り方もですね、これすごくポジティブに取ることもできなくはないし、まあ、ネガティブに取るのは簡単ですよね。モールになってそっちの方が後半に来るので、どういう位置づけにするかっていうのはその歌う方の判断にある程度委ねられているんではないかなと思います。これ難しいんですよね。あの実は今もレッスンをして、リハルト・シュトラウスの曲もあったんですけれども、 僕はどうしてもリハルト・シェラスは思い入れが強いので、レッスンでも自分のこう解釈をレッスンでこう押し付けるっていうと言葉が強いですけども、こうしたらいいんじゃないかなっていうことをこうすごく言いそうになってしまうことが多いんですよね。まあそれはレッスンだからそういうものなんじゃないのかっておっしゃる方もいるとは思うんですけど、僕としては、まあ、できるだけ表現のチョイスはですね、歌う方にお任せしたいっていうか、自分で選んでほしいなと思うんで、ここはこうした方がいい、あした方がいいと、まあ解釈について僕言いたくはないんですよね。で、まあ言いたい、やりたいんだけどもうまくいってないっていう時は、そのやりたい方向にどうやったらうまくいくかっていうことをお話しすればいいだけなんだけども、だからその一人一人自分の好きなように歌えばいいと思うんですよ。それだったら解説シリーズやってる意味がないじゃないかっておっしゃる人もいるかもしれないけども、まあこれは僕の考えを紹介してるだけなんですけども、それにしてもシュトラウスなんかだとですね、やっぱりこう楽譜に忠実にやればやるほどその立体的になってこう浮き立っていって、面白い、ちょっとなんかこれパラドックスなんですけど、楽譜に縛られれば縛られるほど自由になるっていう感じがちょっとあるんです、シュトラウスは。だから特に、あ、ここ8分音符でしょ、ここはインテンポでしょって、リタルダンド書いてないじゃないっていうような話にしたくなっちゃうんだけど、いや、それもまあ自由ですよねと思うんです。だからちょっとレッスンとか、まあ自分が歌う場合もね、迷いはあるんですけど、特に人との関わりでは迷いますね。で、自分でも、いや、インテンポここ何も書いてないけどルバートしちゃっていいかなとか迷いながら、でも歌ってるうちにやっぱりルバートしたいとか、やっぱりルバートしちゃうみたいなことがあって、まあ自分の本能というか、まあ、肉というか、体っていうんですかね、心でもあるかな、がしたいなっていうのが湧き出てきた時はそれに従えばいいと思うんですけど、この曲は本当に難しいんですよね。淡々と歌うこともできるし、すごくドラマティックに歌うこともできるんだけども、正解が、まあ、正解に行くこともないのか、だからどういうのが適切なのかっていうのはなかなか見えにくくて、まあ、いろんな方法で試してるんですが、まあ、いつものシュトラウスに対する僕の態度でいくと、基本的にそのリタルダンドとかテンポ的な指示はかなり厳密にシュトラウスに従い、またシュトラウスの意図が見えた時にはそれを少しデフォルメするっていうような方向でやるですかね。で、この曲に関してはリタルダンドは全くなくて、まあ、ペダルの指示とかあるもののずっとアンダンテなんですね。だからまあ思うに、そのアンダンテの3拍子から外れないようにしながら、シンコペーションとかいろんなものが出てきてですね、面白いんですよね。テンポに従っていた方が差が出ることによって、その差を表現する自分が自由になるっていうようなルーチンがあるので、まあ今のところの僕のサジェッションというか僕の意見は、やっぱりしっかりテンポでやっておいて、その中でニュアンスをがっつり変えることで、あたかもテンポさえも変わったような違うニュアンスがどんどんパッチワークで出てくると面白いんじゃないかなと思います。はい、今日はディ・ツァイト・ローゼ、サフランでした。